はい、こんにちは。ヘブル人への手紙2章の先週の続きを見てまいります。神様が私たちを神様の素晴らしい栄光のうちって言うんですから、永遠の命、まさに天国ですよね、入れていただく、入れるために、私たちを導くために、私たちの救い主をお送りくださった。その救い主は苦しみを受ける。その苦しみを受けることは神様の昔からの定めであった、約束だったし、決まり事だった。私たちは神様というお方を考えると、はるかに私たちにも遠く離れた素晴らしいお方、私たちとは全く交わる、私たちと関係を持つなんてことはとてもじゃないけどもできない人、そういうお方というふうにこう考えます。ですから神様が私たちのために苦しむなんていうことはとっても考えられないことであります。で、なぜ神様が私たちのために苦しむのかということが第一、とても重要な点でした。それは神様が私たちを天国に入れてくださる、神様の栄光に導く、神様の素晴らしい場所に私たちを導いてくれるためには、どうしても神様ご自身が苦しまなければならない。私たち人間に、あなたは神様の素晴らしい宮殿に入ることができるにふさわしいものとなるように頑張りなさいというふうには言われなかったんですね。なぜならば、私たちがどんなに頑張っても神様の素晴らしい天の御国に入ることは頑張っても頑張ってもできないからです。そのために神様が代わりにその苦しみを受けてくれたわけです。神様の頑張りと言ったらおかしいですが、神様が働いてくださったということです。私たちが天の御国に神様と一緒に過ごすことができるためにそうしてくださった。神様が努力してくださった。その努力が十字架の苦しみっていう神様の働きです。で、今日はその約束、そのことは実は急に神様が思いついてなされたことではなくて、神様がずっと前から計画していたことだということです。神様が初めから決めていたことなんです。ですから私たちがこの天国に行く、神様と一緒に過ごすということのこの方法は、私たちが生まれる前から神様はその計画をしていたということです。その準備をしていてくださった。そのことが今から2000年前、もちろん私たちが生まれるもうずっと前に、イエス・キリストが十字架について死ぬという方法、苦しむということを通して私たちは神様と共に過ごすことができる。で、そのことがもっと前です。イエス様が生まれるもっと前、十字架に使われるもっと前から神様はその約束を私たち人間にしていてくださった。その約束が旧約聖書っていうにあります。で、その旧約聖書のところを、実は旧約聖書からイエス様がお生まれになる、もうそうですね、450年ほど前から、一番新しいものです、450年以上も前から、いやもっとずっと前からというふうに言われます。ある人は言います、 もうアブラハムの時にもうその約束をしたんだ。アブラハムという人はどういう人かというと、イエス様がお生まれになる2000年も前です。ですから私たちが生まれるもう4000年以上も前からその約束をしてくださった。私たち人類に約束してくださっている約束がある。でその約束の一部を旧約聖書を使って、確かに神様はイエス様がお生まれになるはるかずっと昔、私たちが生まれるもう2000年以上も昔から私たちに約束されていることが確かにあるんですよって言って旧約聖書を引用しています。それを3箇所引用しています。でその3箇所は詩編であります。その詩編のこの特に詩編の22編を引用しています。でこの詩編の22編っていうのは、これは決してヘブル人への手紙だけじゃないんです。ちょっと印しといてください。もし比較してみるといいと思うんですが、詩編の22編の1編はマタイという人、イエス様のお弟子さんのマタイという人が15章の4節で引用してるんです。使ってるんです。つまりどういうことかっていうと、詩編の22編の1編はのよ、これは予言、イエス様についての前からの予言です。それがマタイによる福音書の15章の4節で、確かにそれを予言が成就したんですよ、実現したんですよというふうに使っています。そしてさらにこの同じようにこの22マタイによる福音書の27章の46節でも22編の 1節を使って予言が実現をしたというふうに述べています。そしてさらに詩編の22編の7節これはマタイによる福音書の15章でマタイという人は29節で、やはりこれも予言が実現をしましたというふうに言っています。その他にも22編をたくさんの聖書の箇所で引用して、これはイエス様について、救い主について予言されていたことが今イエス様によって実現をしましたというふうに言われています、証言しています。それが詩編の22編なんです。でこの22編を引用してこの3箇所から言っています。でこの詩編の22編で問題なのはですね、この詩編の22編の第一つの引用は、特にこの詩編の22編の22節を最初に引用していると言われます。それは12節で、ヘブル人の手紙の2章の12節で、私は皆を私の兄弟たちに告げよう、教会の中で私はあなたを賛美しようといった、このことも予言の成就だというふうに言っています。そしてその次に2つ目にヘブル人の手紙の記者は引用しているのは13節です。この13節の私は彼に信頼するというのは、これはイザヤ書の8章の17節この予言だというふうに。そして3つ目、この見よ私と神が私に賜った子たちはというこの言葉も予言だというんですが、これがイザヤ書の8章の18節を引用しています。ところがなんです、これを詩編のその22編の17節と18節っていうのは、まあ、あと詩編の、あ、ごめんなさい、イザヤ書の8章の17節と18節というのは、これは実はヘブル語で書かれた原書ではこれ一つなんです。二つに分かれてないんです。一つの文章になっているんです。ところがここのところで17節と18節が二つに分かれているのは、これは70人訳っていうのがあります。ちょっとややこしいんですが、旧約聖書をギリシャ語に訳したものがあります。この70人訳というものでは、このヘブル語の聖書では一つの一節になっているのを二つに分けているんですね。 そして7節と18節にしている。それを日本語では、日本語の聖書も17節と18節に分けているようです。ちょっと話がややこしいんですが。ただね、どちらにしても、この詩編の22編のこの引用というのは、これはどんな意味、何を言っているのかと言いますと、こういうことなんですね。詩編ヘブル人の手紙の2章の12節で、私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美した。となっています。で、この言葉で、この箇所はですね、ヘブル語の原点の聖書では、これは改宗とか集会っていうふうに訳されることなんです。でもこれを、教会って訳してます。でも、教会っていうと、今日の新約の教会と同じように理解してはいけないんですね。なぜならば、今日の教会っていうのは、いいですか、イエス・キリストが十字架につけられて、死んで、イエス様を信じる人たちによが集まったところを教会って言います。で、それまでの旧約聖書の人たちのことは、改宗とか、神の民っていうのであって、今日の教会とは違います。ただ、なぜここで、ヘブル人の手紙の記者が、教会と言ったかっていうと、旧約聖書を70人訳というギリシャ語で訳されたときに、この改宗って書いてある、日本語で直接すれば改宗っていう言葉なんですが、それをギリシャ語でエクレシアって訳してあるんです。で、エクレシアとギリシャ語で訳すと、聖書では、新約聖書では、教会っていう日本語では訳されるんです。そのために、ここでは、本来は改宗という言葉がいいんですが、ここで、教会というふうに、エクレシアというふうにギリシャ語で書かれているので、これを教会というふうに訳したようです。ということはね、何が言いたいかというと、今日の教会を指しているのではありませんが、しかし、神様は、この詩編の22編を通して、この神の民というのは、この私たちのために苦しまれた、このお方を心から賛美している。そういう集まりだというふうに言っています。で、この兄弟たちと言っていますが、この兄弟たちっていうのは、これは神様を自分の救い主として、自分の助け主として信ずる人たちのことを、これをこの兄弟たちと言います。つまり、この兄弟たち、さらにもっと細かく言うとね、細かく言うと、しつこいですが、細かく言うとね、実は、改宗の中の一人一人のことを言います。兄弟たちって言います。つまり、クリスチャン一人一人が神様の前に立つということなんです。教会という団体で神の前に立つんじゃなくて、一人一人が神の前に立つ。そのことが強調されています。そこで、兄弟たちって言うんです。で、私たちは、教会に集っている集まりとして神の前に出るんですが、しかし同時に神様は私たちを一塊として見るんじゃなくて、一人一人として見てくださる。つまり私と神様という関係で私たちを取り扱ってくださる。これってとっても重要なことなんです。つまり神様を私たちは非常に身近に覚えるもの、そういう存在だね。私たちはよく、神様はどういうお方ですか、私たちの神様、とてもいいんです、間違いじゃないんです。でもみんなの神様というのと私の神様、違うんですよね。似ているようだけど違うんです。私に関わってくださる神様です。だから私が神様を賛美するんです。教会が賛美するので、それにつれて私をこの賛美するっていう、神様を賛美するっていうのでは ありません。ですからここで私の兄弟たちに告げよう、教会の中で私はあなたを賛美しようというふうに言っています。私と神様、私は神を褒めたたえるんだ、そういうふうに言われる民が集められるっていうふうに言ってるんです。このキリストのゆえに、これが今、いや、ここに実現をしている。それもキリストによって、キリストの苦しみっていうのはそういう民を集めるためなんだという、その予言が今ここに実現していますっていうんです。ですから私たちは旧約聖書の民がね、神様の民、ただイスラエルがイスラエル国家として神様の前にどうか、ある預言者だとか王だとか指導者を通して神様の前に従っていくんです。だけど今日の私たちはどうですか。牧師を通してじゃないんです。直接一人一人が神様の前に立って神様から導きをいただく、まあ聖霊なる神様のお働きっていうのが、内住っていうのがあるんですが、そこの違いなんです。その違いは旧約聖書の中でも予言されていたっていうんです。そういう集まりがあるっていうことを予言されていたっていうことなんです。そういう改宗が起こる、そして今それが起こっている、実現をしている、それがイエス・キリストの苦しみによって実現する人です。で、その人たちが残りの民なんです。で、そのことをさらにイザヤ書の中で言うんです。13節で、私は彼に信頼する。で、このイザヤ書の13節、イザヤ書のこの8章の17節、8節っていうのは、これはどんな背景かというと、イザヤが迫害、預言者としてイスラエルで預言をしているときに迫害を受けるんです。命からがらの迫害を受けます。非常に苦しめられます。そして人々が言うんです。お前が本当に神を信じているならば、お前苦しいならば神様に頼めばいいじゃないか、あなたの神は何もしてくれないのか、というふうにイザヤを馬鹿にするわけです。で、イザヤは非常に苦しむわけです。迫害を受けて命が狙われているにもかかわらず、人々はそのイザヤを、お前が本当に神様の預言者で神様に喜ばれてるんだったらば神様に頼んでみろ、そしたら神様はお前を救ってくれるはずだ、というふうにバカにするわけです。それでイザヤは言ってるんです。私はそのようにバカにされていても、私は神様に信頼をします。そういう信仰。そしてこの彼って言った時に、このヘブル人の手紙の記者は何を言ってるかというと、キリストを指して言ってるようです。なぜならば、私のこの苦しみ、痛み、そしてなおかつ彼を信頼するというこのことは、イエス・キリストによって明らかにはっきりとなった。つまりイエス・キリストは十字架につけられる時にどうでした？人々が十字架につけられたイエス様を見て、お前が神の子ならば降りてきてみろ、またもしお前が神の子ならば神はお前を助けてくれるはずだ、というふうにして馬鹿にされたわけです。でもイエス様はそれでも神に信頼をしていった。そして神に信頼した結果、イエスは一つの素晴らしいことをします。それは何かというと、この、ところで14節です。そこで子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっている人々を解放してくださるためでした、というふうにこう言っています。つまりここでイエス・キリストはイザヤが体験している人々から命を狙われ、そしてその命を狙われているそのイザヤに対して、人々はお前が本当に神の民で神様に喜ばれて神様からの預言者ならば神様がお前を助けてくれるはずではないか、なぜお前をそんなに苦しいんだ、というふうに言って あざけられていることに対してイザヤは、それでも私はあなたを賛美します、あなたを信頼します、なぜならば私は神様によって賜ったもの、与えられたものだから、というふうに告白していくわけです。で、その告白と体験がイエス・キリストによって完全に実現をしている。イエス・キリストの十字架の苦しみと、十字架に打ち付けられてイエス様があざけ笑われる、それでもなおかつイエス様は神様に対して信頼をし続けていく。確かに私たちはいろんな試練があります、苦しみがあります。そして神様を信じていくことについて本当に意味があるんだろうか、信じてて何か役に立つんだろうか。で、人々は私たちに、クリスチャンに言います、お前神様が信じてるんだろう、神様が本当にいるならばお前そんなことすぐできたっていいじゃないか、なぜお前悩んでるんだ、なぜお前はそんなに辛い思いをするんだ、というふうに非難をするされるんです。でもイザヤはそれでも神様を信じた。その典型的なのがイエス・キリストの姿に見られる。そしてイエス・キリストの姿の生涯に見られる、そのイエス・キリストの苦しみっていうのは、神が苦しむなんて考えられないわけですよ。でもその神が苦しむのは、イエス・キリストが神でありながら苦しんだのは、イエス・キリストが肉体を取られたからです。肉体を持ったからです。つまり私たちと同じ肉体を持ったんです。つまり私たちと同じ弱さや痛みを持つものとなったってこと。これが神の受肉っていうふうに言います。神が人となった。で、なぜ神様が人とならなければならなかったのかっていうと、肉体を通して死っていうのはあるわけです。私たちは死ぬっていうのは一体どういうことですか。この肉体が滅びるっていうことです。そして肉体と魂が分離するっていうことです。で、そこの痛みや苦しみなんです。そのイエス・キリストが私たちに代わって苦しむっていうことは、まさに肉体を持っていなければならない苦しみなんです。そしてこの肉体が滅ぼされる苦しみです。そして神様から見捨てられるという苦しみです。その苦しみをイエス様は肉体を持つ、血肉をこの備える、持っているっていうんですから、後から付け加わるという意味のようです。この肉体を持つっていうのは。人間は初めから肉体を持って人間なんです。これが時世の違いによってそのことをはっきりとします。でもイエス様は神様でありながら、後から肉体が持ったんです。そこの違いがあります。でも、ここで言ってるのは、そういう神様は本来、イエス様は本来持つ必要のない痛み苦しみです。肉体を持つという、肉体を持つことから来る痛みや苦しみです。そしてもう一つは限界です、制限です。血を流すとかね、そして喉が渇くだとか、お腹が空くだとか、そういう経験をイエス様は肉体を取られることによって私たちと同じようになって、そして私たちが死ぬのと同じ痛みや苦しみをイエス様ご自身が味わう。それが私たちの代わりに苦しむためには、どうしても私たちと同じ肉体を持たなければならない。で、それはイエス・キリストのへりくだり、神がご自分を本当に低くされたということを表していることです。で、しかもそれはどうしてかっていうと、死ということをイエス様ご自身が味わうだけじゃなくて、それに勝利をする。死というのは人間にとって最後の敵って言っています。そうですね。誰でも死を迎えなければなりません。それが早いか遅いかって人によって違います。でも、誰でも死にます。ということは、人間にとっての最終的な敵は死だ。じゃあ、クリスチャンは死なないんですか？死ぬんです。同じようにいつかは死ぬんです。でも、ここで言っている悪魔という死の力を持つものを滅ぼすと言っています。これは何かというと、ただ単に死ぬんじゃなくて、罪の裁きとしての死のことを言っています。 で、ただ肉体が滅びるんじゃなくて、罪を持っているがゆえに裁きとの死、裁きとしての死を、この滅ぼすっていうのは、私たちは裁きとしての死を味わわなくても済む。つまり永遠の滅びです。永遠の滅びに至るための死ではないっていうことです。地獄に行くためのその死ではないっていうことです。そういう、それに対してイエス様が実は勝利をされた。私たちは罪のゆえに皆死ぬことが定まっています。でもキリスト者は罪を持っているけれども、裁きとしての死、つまり滅びです。地獄に行くための死を味わわなくても済むんです。本当の死っていうふうに言われます。なぜならばイエス・キリストがその死の苦しみを味わわれ、私たちに代わってその苦しみを受けて、そして復活されました。復活っていうのは死に対する勝利です。の宣言です。ですからイエス・キリストについて信じている者は、これは裁きとしての死を味わわない。つまり復活と同じ姿になる。キリストに習うものとなる。つまり復活するっていうことは、死に対する裁きがないっていうことは、その死は、クリスチャンの死は、勝利の死。つまり、天国への死になるんです。救いの完成の死なんです。そこの違いです。で、そのことのために、この、私たち人間は、みんな恐怖を味わって、死という恐怖を持っている。で、私たちはそうですよね。本当に死というものは、あ、なんだよ、死んだったらおしまいだよ。生きてるよりも死ぬ方が楽だよっていうふうに考えますが、だからといって死を恐れないということが死に勝利したということではありません。ここで言っているのは、死を何とも感じないということが勝利なのではなくて、死、罪のための滅びに至らないということ、死が私たちを天国に行く導く死であるときに、それを勝利の死というふうに、私たちは決して死というものを侮ってはなりません。死は私たちを本当に捉えている最後の敵であります。私たちは死というもののため、死から免れるために様々なことをします。ある人は死を免れるために、最先端の医療を得るためにたくさんのお金を得ようとします。そしてそのお金によって、そのお金を得るために私たちは犯罪を犯したりすることさえ起こり得ます。そしてまた死ということの恐怖から逃れるために、ある人たちは様々な信仰宗教に至るかもしれません。で、ある人はその長寿のためのお守りをもらうかもしれません。そしてある人はその死ということを恐れるために、死という言葉さえも縁起が悪いと言ってそれをタブー視するかもしれません。様々なことを私たちはします。でも、私たちには勝利者がいるんです。裁きのための死ではない。天国に行く、栄光のところに行くための死です。これは勝利の死です。それを私たちは、キリストのゆえに与えられている。これが、旧約聖書の中で予言された、私たち、キリスト者の立場なんです。それはずっと前から私たちに与えられているんです。ですから、私たちは15節で言います。一生涯、死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためです。そのために、私たちと代わって苦しみを受ける。その苦しみを受けるために、血肉を、血肉をその身に負われた。ですから、私たちの信じている神様イエス・キリストは、私たちの肉を持っているがゆえの弱さ、限界、苦しさ、それをよくご存知だ。よく知っておられる。ですからそのお方に対して私たちはより頼む。私たちから遠く離れて天国での御座で私たちを眺めている、傍観しているようなお方ではない。その神ご自身が私たちの地上の私たちのこの血肉の世界に来てくださって、そして苦しみを味わって、 そして私たちはその苦しみに対して勝利されたイエスに信じることによって、私たちも勝利し、裁きとしての死ではなくて救いの完成としての死を迎え、天国に入ることができる、そのようなものとして変えられていく、そういう約束が旧約聖書の中にある。私たちはそれを信じているんであって、決してなんか漠然としたこの救いを信じているわけではない。確かなる確信と確かなるその痛みと苦しみ、私たちが救われるための代価と言われます、犠牲というものがはっきりと払われている。そして復活という、私たちのその救いの確かさ、根拠というものをイエス・キリストは私たちにはっきりと示しておられます。それゆえに私たちは本当に、ある人たちが右往左往して漠然とした救いというものを憧れているのとは違って、確かな確信を持って集まることのできる教会、兄弟姉妹である。ですから私たちは本当にその資格を神様が一方的にお与えになったんですから、17節お読みして終わりにします。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです、と結論を挙げています。神が私たちと同じになられた、へりくだられた理由、民の罪のためになだめがなされるためでした。私たちの代わりに苦しむ必要があったから、苦しんでくださるためにそのようにされた。これが私たちの信じている救いの根拠です。これは昔から言われて、それが今現実に実現したんだ。この証言のもとで、その現実のもとで私たちは信仰生活を送っているわけです。これをキリスト者と言います。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。本当に長い長い約束のもとに実現をしたこのイエス様の救いを、今私たちは神様、確かなる証言を持って、確信を持ってキリスト者であることを喜び感謝することができます。どうぞこれからの歩み、世の人はクリスチャンであるということで様々な批判中傷をするかもしれません。決してそれを恐れる必要がないことを改めて確信できますので、感謝いたします。何よりも私たちの肉体を持っているがゆえに、ある起こる苦しみや痛み、まず主ご自身がそれを味わわれたお方であり、私たちのそれをよくご存知のお方であることを知って感謝いたします。どうぞこのお方に本当に大胆に近づき、祈りを捧げ聞いていただくことができますように、そんな信仰が豊かに与えられていきますように、平安をその上でいただく歩みができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。